皆さんこんにちは、大場でございます。きたきたカフェ第48回です。今回はですね、特別ゲストに来ていただいておりますので、早速お招きしたいと思います。本日のゲストはこの方です。どうぞ。
皆さんこんにちは、リスナーの島次郎です。お願いします。
よろしくお願いいたします。いや、リスナーって言わなくても、もう、なんであの時放送部の方で2回か出てますよね。
はい、はい。
はい。十分もう配信者側に足突っ込んでますんで。
え、本当ですか？
いや、だってもう2回、タツラウさんとトークやってるじゃないですか。はい、島次郎と顧問タツラウの活動日誌とかいうタイトルで。
はい、ありがとうございます。はい、
もう2度も出てれば全然大丈夫ですよ。
なるほどですか？
はい。そのうち
あまりそこを強調すると、なんかこう、私が今日出現があった時に、ちょっとクレームが放送部に行かないかなと思って。
あ、全然大丈夫です。たつらさんも、ひとしさんもね、心が広い方々ですから、全然 OK だと思います。はい、じゃあ、そういうことでですね、まあ、島次郎さん、第45回でですね、島次郎さんからいただいたメールを紹介させていただきまして、
はい。
で、10月の終わりに自分とうさこさんが名古屋に行った時向こうでもお会いしてるんですけれども、その時のお話はざっと第45回の中でお話ししましたけれども、この番組聞いてらっしゃる方には、まあ、島次郎さんってどこの誰っていう方も当然いらっしゃると思いますのでですね。
はい。
まずはちょっと軽く自己紹介の方をお願いできればと思います。
自己紹介。どんな感じですればいいですかね。
いや、どんな感じって言われたら自分のことを紹介するとしかもはや言いようがないんですけれども。じゃあ、こちらからまあちょっとじゃあ質問形式でちょっと聞いていきましょうかね。
はい。
なんであの時カフェから配信してる、なんであの時放送部というポッドキャストの方に、2回ですね、はい、島次郎さん出てらっしゃいまして、10月と12月、なんであの時放送部の218回と243回の方に出てらっしゃいます。そちらの方はですね、後でこの番組のブログの方にもリンク貼っておきますので、後でお聞きいただければと思うんですが、じゃあまあそもそも、島次郎さんが、ポッドキャストというものを知ったきっかけ、聞くようになったきっかけというのは、どういったところからだったんでしょうか？
きっかけは、私仕事を、車で通勤してるんですけど、
はい。
その時間が結構長くって、
はい。
片道で30分とか40分とか、かかって、その間すごい暇で、暇つぶしになんか、いいのないかなと思って、で、ラジオとか聞こうかなって思ったんですけど、なんか車でラジオの聞き方がわかんなくて。で、なんかもうスマホとかで今時聞けないかなって思っていろいろ調べてたら、ポッドキャスト見つけて、で、それでいろいろ聞きました。
ちょっと質問したいんですけど、
はい、
まずその車でラジオの聞き方がわからないっていうのは、あれですか、そのラジオの操作方法がわかんなかったということですか？
なんか車についてるの、そもそもついてるのかさえもあんまりよくわかってないんですけど、なんかついてる車だったら、もう、聞けるじゃないですか。
まあ、普通は AM と FM と、
なんかついてるのかちょっとわかんなくて。
いや、その、車のラジオがわからないっていうのは初めて今聞いたんで、ちょっとびっくりしたんですけど、まあそこは。
他の人聞いてもなんか、あれこれ、どうやってやるのみたいな感じで言われて、
もしかしたらついてないのかもしれないけれども。そしたらまあスマホの方で、まあ今スマホでもラジコとかアプリ使えばラジオ普通に聞けるし、まあ当然ね、音楽とかもいろいろ聞けるわけなんですが。
はい。
そっか、島次郎さんのじゃあスマホって iPhone ですか？
いや、iPhone じゃないんです
よ。Android。
はい、Android です。
なんか Android の方で、まあもちろん自分も昔 Android だったからあれですけども、ポッドキャスト聞こうとすると、はい、なかなかちょっと分かりにくいっていうか、アプリが、まあ何種類もあったりするんで。
よく分かんなかったんですけど。
とりあえず触ってみたというような感じですかね。
そうですね。はい。
最初に聞いた番組とか覚えてますか？
なんか、ポッドキャストの中で何がいいかなと思って、いろいろ検索してて、で、こんちきのみやさんのブログ。
はいはい。
で、ポッドキャストおすすめっていうのがあって、で、それで見てて、で、なんであの時放送局が、結構面白いって書いてあったんで、で、そこから放送局聞くようになりました。
おー、みやさんがきっかけだったわけですね。
いや、はい。
ちなみにこの前、その名古屋に、そのみやさん本人も来てましたけど、はい、一日店長ということで。
あ、はい。
そのあたりのことは本人には話しました。
それは話したんですけど、
はい。
なんでこっち聞かないのって言われて。確かにそうだな。
まあまあ、そりゃそうだよな。
ですよね。グリーンさんにも言われました。
まあ確かにね。ブログ書いてる本人ではなくておすすめの方を聞いて、まあまあ、どちらにしても、なんであの時放送局から入るっていうのもいいんじゃないかと思うんですけど。で、しかもその、放送局っていうものの番組がいくつもあるんですが、どれを聞いたんですか？
なんか、いっぱいあって、
はい、
なんか最初、ちょっといろいろ聞いてて、どれ聞いたかちょっと覚えてないんですけど、なんか放送部が一番面白いなってその中で思って、最初。で、放送部ばっかり聞いてました。
確かに放送部はまあ時間もそんなに長くないし、うん、なんて言うんだろう、こう、一元さんに聞きやすいというか入りやすい番組ではありますよね。
ですね。
こう言ったらまた怒られるかもしれないけど、初心者がいきなりデストロイラジオとか人間病院聞くとすごいかもしれないし。
なんか、デストロイラジオ最初に聞いたかもしれないです。
あ、そうなの？
ちょっとあれ？ちょっとわかんないなと思って、放送部聞いて、放送部ばっかり聞いてました。
初ポッドキャストがデストロイラジオっていうのもちょっと強烈だよね。ジョンジさんを最初に聞いたっていうのは。
今聞くと面白いんですけどね。私のレベルがまだそこまで達してなかったですね。
特にね、若い女性があの番組聞いて、場合によっては、もうなんかポッドキャストなんか聞かなくなる可能性もなくはないんで。よかったなぁ。そっか、まあ、それは意外な導入口で。じゃあ、最初に放送局聞いたということで、近いということもあって、カフェの方にも行くようになったということですかね。
そうですね。
聞き始めて、どれぐらいして行ってみたんですか、カフェには。
ああ、でも、割とすぐだったかもしれないです。なんか、名古屋に行く用事が、たまたまあったんで、
はい、
せっかくだからと思って、一ヶ月ぐらい
だったかもしれない
です。めっちゃ近い。
実際行ってみてどうでした？あのカフェは。
行ってみて、っていうか最初入るのにめっちゃ勇気いりました。
まあ、まあですよね。あの看板もすごいし、また入り口が狭い階段を登っていくっていうのもなんとなくハードル高いし。
もうなんかせっかくここまで来たのに引き返すのももったいないなと思って、ドア開けたら、なんかチリンチリンってなるじゃないですか。
はいはい。
やばい、もう逃げられない。
そうよね。アスカ相手チリンって音が鳴ったら、逃げるわけいけないもんな、はい、もう。
はい。でも最初行った時、徳松さんいない日だったんですよ。
あ、そうやったんですね。
はい、綾候補さんしかいなくていい日だったんですけど。
でも帰ってその方が良かったかもよ。
そうですかね。徳松あんまり出てないじゃないですか、はいはい、放送部だと。綾候補さんが私、放送部の、聞いてて、めっちゃ好きだなって思ってて、で、綾候補さんに会いたいなと思って行ったんで、綾候補さんに会えて嬉しかったです。
だね、もしね、行って、最初に行った時に、逆に綾候補さんがいなくて、徳松さんだけだったら、またあの人が一方的にガーッと喋ってコーヒーも出してくれないみたいな感じになっちゃうんで、綾候補さんはね、ちゃんと話聞いてくれて普通にね、会話が成立するけど、徳松さんとは会話が成立しない場合もあるんで、まあまあ、最初はそれで良かったかもしれない。
でもなんか、綾候補さんは、私が行った時、徳松さん目当ての人だと思ってたみたいで、なんか、あ、今日いないんです、本当にごめんなさい、みたいな感じで、絶対また来てくださいって言われて、 ああ、綾候補さんに会いに来たんですっていうのもなんか、あれで、あ、また来ますって言って、また行くっていう。
いや、それは言ってあげてもよかったんじゃないですか。いや、もう別に徳松さんはどうでもいいんです。綾候補さんに会いに来ましたって言って。まあでも、その意味では、本当最初、いい入り方ですね。まあ、ポッドキャスト。デストロイラジオがいきなりっていうのは別にしても。
でもその後聞いて、あ、で、その後、2回目に行った時は、徳間さん見えたんで、ね、なんか、他にも人間病院とか、名古屋でこっそりとか、いろいろやってるから、よかったら、聞いてみてね、みたいな感じで言われて、で、聞いてみたらめっちゃ面白くって、あ、なんでもっと早く聞かなかったんだろうって、その時は思いました。
そのがっつりハマったわけですね、放送局に。そもそも、それ、ポッドキャストを聞き始めたっていうのはいつ頃なんですか？
聞き始めたのは、でもまだほんと最近、令和になってからです。6月ぐらいです
ああ、
かね。
まあ、半年ぐらいか。
5時ぐらいですかね。
おお、それは確かにまだ、なんて言うんでしょう、若葉マークというか、初心者っていうかどうかわからないけど、今はじゃあ放送局以外の別のポッドキャストはどれぐらい聞いてます？
あ、放送局以外は、この前、イベントで、名古屋でこっそりのイベントと、その次の、みやさんの一日店長で、なんかいろんな方とお会いできたので、
はい。
そこでお会いできた方のやつを、いただきようと思って、いろいろ聞いてます。
さすがですね。
でも、もっと早く聞いとけばよかったです。
自分が今聞き始めて、まあ、5年半くらい経ってるんですけど、でもそのポッドキャスト自体もっと前から、その例えばなんであの時放送局もね、その自分が聞き始めるさらに4年くらい前からやってたんで、うん、自分もそれ知った時にあ、もっと早く知っとけばよかったなというのは、やっぱ昔思ったですね、同じようなことを。
そうですよね。
ね、世間一般的にポッドキャストっていう言葉自体がそもそも知られてないので、
そうですね。全然聞かないですね。
なかなかね、知るきっかけがないんですよね。
ないですね。全然、なんか、ポッドキャストって言っても、なんか、え、何って言われちゃいますもんね。誰に言っても。
周りにやっぱりいないですか？聞いてる人は。
ないですね。
ああ、じ
誰
ゃあ。
も知らない。
ああ、もう自分も同じですね。家族はもちろん、その友達とか職場関係の人でも、YouTube とかはよく話に出てくるけど、ポッドキャストという単語は一回も聞いたことがないんですよね。
そうですよね。全然知られてないんだなって思って。
自分もこの番組で言ったけど、本当にそれが悔しくて、こんなに面白い番組が山のようにあって、しかもね、無料で聞けるのに、なんでもっ
そうです
と、
よね。
知られてないんだろうとですね、思うんですけどね。実はですね、今回、島次郎さんゲストに来ていただくにあたって、もう一回、島次郎さんが出た、なんであの時放送部を聞き直したんですよ。
ああ、ありがとうござい
あ、
ます。
いえいえ、一回聞いてたけど、やっぱり忘れてて、特に最初10月に初めて出た時の回っていうのは、聞いてたはずなんだけど、なんか結構忘れてて、で、聞き直してね、猫の話とかしてたのは覚えてたけど、改めて聞き直して、いや、あんまり詳細をね、言うとあれかもしれないけど、ひとしさんの子猫のしつけの話があまりにすごくて、
そうですよね。
あ
なんか、
れ？
聞いた方から、なんか、もうそっちのエピソードが強烈すぎて、そっちの話しか覚えてないっていうふうに、何人かから。
いや、自分、なんであの話だがすっぽり抜けてたんだろうと、覚えてなかったんですよ。猫の話をしてたなっていうのは記憶にあったけど、あのひとしさんの話がすごすぎて。
めっちゃ面白かったです。
詳細は、まあ、リンク貼っときますので、リスナーの皆様方、ぜひ、放送部の方を聞いていただいてですね、ひとしさんがいかに効果的なトイレのしつけをしたかという話を 聞いていただければと思います。ありゃすごかったわ、という感じですけれども。聞きたかったのがですね、今もうなんであの時カフェが、そのいわゆる喫茶店としての営業を今中止してるじゃないですか。で、そのまあ、ポッドキャストの配信、まあ、収録環境はあるけれども、まあ、営業はお店としてはしてないと。 そういった中でこの前ね、島次郎さんも放送部の収録されてましたけど、
はい。
今、お店の中ってどんな感じですか？
今は、どんな感じ？
お客さんがいないだけっていうような感じですか？
はい、いなくって、この前行った時は、なんかメニューの表とか、新しく作ってて、
はい。
で、ドリンクとかもセルフで、セブンイレブンで買える、チンしたら食べれるようなものとかを、はい、置いてあって、自分が食べるやつを自分で作って食べるみたいな。お会計は募金の箱に自分で入れるみたいな。
前から置いてあった箱の中に。
あ、そうです、そうです。
あれにチャリンと入れて。
買えるみたいな。
そっか。
っていうのを出てました。
やっぱちょっとね、気にはなるけど、なかなかやっぱり北九州から名古屋って、まあ新幹線乗ればまあ3時間ぐらいで行けるけど、なかなか今日行こうとしてパッと行ける距離じゃないんで、
はい、
まあでも一回ちょっと近いうちにカフェの様子を見に行こうかなと思ってるんですけどね。
あ、そうですか？
はい。まあまだ具体的にいつとはまだ決めてはないけど、まあさすがにちょっと年末年始は無理なんで、年が明けてからなると思うんですけど。はい。
あ、それ事前に言ってもらえたら、おばさんに会いたい方がいっぱい集まってくる。
いるのかな、そんなの。
いますよ。
島次郎さんには連絡しますので、できましたらお会いしていただければ
と。あ、じゃあ、行きます。
あとは、どうぞみたいな感じ。怒られるな、こんなこと言ったら。やっぱり自分も、本当にここ2年、自分が一番最初にカフェに行ったのが、一昨年の4月だったんですよ。
あ、そうなんですね。
はい。で、それから、この前行った分で9回名古屋に行ってるんですね。割と頻繁に行ってるような気もするんですが。
何ヶ月に1回？
4 ヶ月に1回ぐらいのペース。まあ、平均すれば。
すごい。
割と、来年もできたら、まあ、そこまで行けるかどうかね、いろいろ仕事の都合とか、まあ、家庭の都合もあるんですけれども、何回も行ったおかげで、もちろん徳松さんとか、達郎さんとか、ひとしさんとか、まあ、他にも名古屋近辺の方、知り合いになれた方たくさんいらっしゃるんでですね、行くとき決まればちゃんと、ツイッター等で、広報してから行きたいと思いますけれども、自分の話はまあいいんですけれども、
いや、
あとですね、あ、そうそう、これも今日島次郎さんに聞いてみたかったんですけれども、自分で番組を配信しようと思うことはないですか？
いやー、もう、そうですね、フリートーク、めちゃめちゃ苦手なんですよね。
いや、まあね、やり方はね、いろいろあるし、まあこういったフリートークもあれば、もう毎回テーマを決めてこれっていうのもあるし、まあ、それこそポッドキャストって自由だからどんなやり方でもいいんですけど、
はい。
だいたい自分ももともとそうだし、まあ、さこさんとかもそうなんだけど、聞き始めてハマっていった人たちが、だいたいそのまま配信者に流れていくっていうパターンが多いんで、
そうですね。もし、やるとしたら、全然予定はないんですけど、
はいはい。
グリーンさんの朗読の時間を、はい、この前、イベントの後に聞いたんですけど、もう、ああ、めっちゃかっこいいと思って、ああいう、フリートークじゃなくて、読むやつ、セリフというか、決まってるやつが、読むやつやりたい。
朗読の時間っぽいような、まあ何かの文章というか、そういうのをこう、読み上げるような形の、そういうのも全然いいと思うんですよね。別に朗読形式の番組っていうのは別にグリーンさんの朗読の時間1個しかないとかいうわけでもないんで、他にも似たような感じの番組あるし。
はい。
いろんなやり方、一人でやる番組あれば、何人かでやる番組とか、本当にポッドキャストっていうのは、それがラジオ番組と全然違って、何の制限もないからですね。うん、
あ、そうですね、うん。
自由にやれるわけですから、まあもし、いつの日かその気になってですね、番組が始まれば、おそらくリスナーが殺到してですね、
いや、
ランキング上位にガーンと行くと思いますんで、その日が来ることを、首を長くして、待ちたいと思いますし、アンカーとかのアプリ使えば本当にスマホ一つで簡単に配信できる時代になったからですね、楽ですよ。
そうなんですか。
うん。一歩こう、喋、はい、る勇気というか、踏み出す勇気さえあれば。
大場さんは、うさこさんに誘われて、やったんでしたよね。
そうそう。それこそカフェに行った時に、ちょっと2年前の12月にカフェでライブがあって、その時初めて会って、年が明けてから彼女から DM が来て、はい、一緒にポッドキャストやりませんかと誘われたのが、きたきたカフェのきっかけですね。
編集とかは、大場さんが全部やられて。
そうです、そうです。オーダーシティというフリーソフトに入れて、編集やって、シーサーブログというのに貼り付けて、iTunes から配信と。
その、なんかやり方とかって、その、やりましょうって言った後から、なんか勉強してというか。
あ、そうですね。特にその、例えば本屋に行って、ポッドキャストの配信方法とかいう本が売ってるとかいうことは当然ないわけですけど、自分が始める頃ありがたかったのが、ポッドキャスト音亀の春さんが、ポッドキャストを制作指南書という、一から教えてくれる、ものすごい詳しい初心者向けのサイトを作ってくれてて、要はもう、それに書いてある通りに未だにやってるんですね、ほとんど。だから最初の収録方法のやり方とか、機材がこんなのでと。で、収録して、編集して、音源こうして、で、iTunes の登録の仕方はこうしてこうしてとか、本当にそれ見ればすべてわかるというサイトがあるので、逆に言うと、あれがなかったら相当苦労したんじゃないかなと。最近でね、それこそミヤさんも自分のところのブログの中で、ポッドキャストのそれと同じような、サイト作ってくれるので、それも参考になるけど、本当ちょっと前はそういうのが何もなかったので、
ああ、そうなんですね。
うん。調べてたら、個人のブログで簡単に書いてある人は何個かこうあったんですけどね。ざっくりした言い方で、いや、そう書いてても具体的にどうするのみたいな。収録して、編集して、ブログに貼り付けるって、いや、そもそも編集って何をどうするのとか、ブログに貼り付けるってどうするのみたいな。そもそもどこのブログですかみたいな。そういうのを、春さんの方のサイトは説明してくれたんで、もう非常に助かったですね。
あ、そうなんですね。
アンカーっていうアプリは、もうスマホに入れとけば、それ一つで収録して、まあ簡単にスマホで編集もできるし、BGM も、フリーのやつがついてるんで、それで付けられて、そのまま配信まで一気にできる。もうパソコンなしで全部できるという。で、どこかのブログに登録する必要とかも何もないんで、アンカー側で全部やってくれるから、それで Spotify とかにも飛ばせるんで、やってみようかなと思った時に、最初からパソコンで編集してとかいうのがハードルが高いというんだったら、アンカーでやるっていうのも一つの方法と思いますね。
え、結構、いっぱい編集したりしてるんですか、いつも。
トークが上手い人は、あまり多分編集しなくてもいいんですよね。音の大きさを整えるとか、ノイズを取るというのは、これ皆さんやってると思うんですけど、自分も決してトーク自体が上手いわけじゃないので、結構噛んだりしてるんで、まあ、そこはカットしたりとか、
ああ。
キタキタカフェの配信ではわからないと思うんですけど、結構二人の会話の間、間が空いたりするんですよ。
うん。
で、無音の時間結構長かったりするんで、それそのまま流したら聞いてる人たちが、なんかおかしいだろうという時もあるんで、そういうのは間を詰めたりとか。
そうなんですね。うん、
まあ、ものすごくざっくり言えば、例えば、60分収録したら編集して45分ぐらいになるとか。
ああ。
大体のところでそういう感じですかね、うちの場合は。ただ、これやり方はね、人によって全然違うんで。まあ、もっと楽なやり方とか、いろんなやり方もあるだろうし、うちもその2年間やってきて少しずつ変わってきた部分もあるのでですね。
はい、なんかすごい難しそう。
うん。だから、こういうのはめんどくさいと思うんだったら、もうやっぱりアンカーでやった方が早いですよ。さあ、だんだんやる気になってきましたね。
いやいや、ちょっと、いやいやいや、需要がないんで。
いやいや、わからないですよ。やっぱ一人でやるのはもう厳しいと思ったら誰かと組んでやるとか。まあ今のね、放送部スタイルで。
はい。
そういったやり方もあるかと思いますので、もちろん聞くのも楽しいですけれども、 配信するとまたなんだろう、リスナーやってた頃とはこうまた違う世界が広がってくるんで、
うん。
できれば、やった方がいいかなって、まあ無理強いはできないですけどね。
はい。
結局、本日の結論としては、島次郎さんを配信者の世界に引きずり込もうとしてるという、なんかそういう回になりましたけれども、なんか話があっちこっち行って申し訳なかったんですけれども。
あ、すいませんでした。
いえいえ。締めに入ろうかと思うんですが、島次郎さんの方で、せっかくですが、この機会に何か言っておきたいこととか、何かございましたら。
そうですね。どうしよう。何を言ったらいいんだろう。
放送部の宣伝でもしときますか。
放送部の宣伝。そうですね。この間の配信された、私が出てるハッシュタグ会。
はいはい。
でも、自分のお便りを自分で結局読むっていうやつだったんですけど、放送部が一番好きなので、まあ、今のところ放送部ちゃんと続いてるんですけど、これからもずっと続いてほしいので、皆さんぜひ部活の方に、もしよろしければ来てください。
まあそうですね。はい、せっかくですから、やっぱり、放送部の方もどんどん皆さん聞いていただいて、メールとかハッシュタグで感想をですね、つぶやいていただいて。
はい。
で、あとたつらうさんとひとしさんに、もっと島次郎さんを出せとか、レギュラーにしろとか、そういうね、ご意見をどんどん出していただければ、まあもしかしたらもしかするかもしれないので
。
というふうに、非常に無責任なことを、私言っておりますけれども、辰田さんもひとしさんも心が広いから許してくれるでしょうと勝手に言っておきます。
はい、
いい時間になりましたので、今回のきたきたカフェ第48回はこのあたりで締めたいと思いますけれども、本当に今日はなんかちょっと半分無理言ってですね、ゲストにおいていただいて申し訳なかったんですけれども、
私でいいのかなっていうのがちょっとリスナーさんがどう思うかなっていうのがちょっと心配ではありますけども、
それでは、本当に第48回はこの辺で終わりたいと思います。では本日のゲストは、島次郎さんでした。本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは皆さん、さようなら。